就職活動の電話対応でことがなく37。その1、電話対応が選考に影響することもある。電話対応が選考に影響することはあるか。もちろんあります。相手の姿は見なくても話し方から脅しの人柄はよく伝わります。電話対応の段取りが悪かったり、言葉遣いが乱れていたりすれば、やはり印象がよくありません。電話対応が悪ければ、マナーがない社会常識が欠けていると判断され、選考に影響を与える可能性があります。つまり、電話対応も選考の一部と考えることもできるのです。このことに気づけば、電話とはいえ、準備と緊張感が必要であるとわかるでしょう。しかし、悪いことばかりではありません。この状況を逆手に取ってください。逆に電話対応が礼儀正しければ、印象が良くない選考に影響を与える可能性もあります。実際に相手は見なくても話し方や言葉遣いなどから人柄が確認できます。電話をする際、伝えたいことをメモ帳にまとめておくと、やり取りがスムーズになります。明るい声のトーンでカチカチと話しましょう。電話対応は面接とは違い、メモを見ながら対応できます。話し方が苦手な人でもフレーズや質問事項をまとめたものが目の前にあればスムーズに対応できるはずです。人と会って話すのが苦手でも電話なら対応しやすいでしょう。採用担当者に覚えてもらうチャンスだと考え、適度な緊張感を持って電話をしましょう。電話対応も先行の一部と考え、電話をする。就職活動の電話対応でことがなく37。その2、突然の電話に備え、応募企業の電話番号を登録しておく。かかってきた電話が誰かわからないと電話に出るとき、不愛想な声になりがちです。電話番号だけではどの企業かわからないでしょう。企業に応募すればその企業の電話番号を電話機に登録しておきましょう。仕事企業に応募すればその企業から突然電話がかかってくる可能性があります。応募の際に連絡した電話番号が固定電話なら固定電話に登録して、携帯電話なら携帯電話に登録します。事前に電話番号を登録しておけば、企業から電話がかかってきた瞬間にどの企業であるかわかります。気持ちよく電話対応できるようになるのです。後から登録しようと思っていると、惰性が働き、いつまでも登録しないものです。できれば企業に応募した直後に登録しておくとスムーズです。応募した企業の電話番号は電話帳に登録しておく。就職活動の電話対応でことがなく37。その3、住まいが実家の場合、家族にも電話対応に協力してもらう。住まいが実家の場合、家族に協力してもらいたいことがあります。企業から実家に連絡があるかもしれないんです。何らかの要件で企業から電話がかかってくる可能性があります。いきなり知らない企業から家に電話がかかってくると営業と勘違いすることがあります。詐欺として誤解することもあるでしょう。企業が真面目な要件で連絡をしても家庭がどうやってくれないと話が前に進みません。履歴書に自宅や携帯電話の電話番号を記載しますから電話がかかってくる可能性もあるのです。企業からの連絡を家族が断ることがないように気をつけましょう。就職活動中は家族に企業から電話がかかってくるかもしれないとあらかじめ伝えておくのがベストです。つまり実家の場合は企業から電話がかかってくるかもしれないと家族に伝えておく。就職活動の電話対応でことがなく37。その4、留守番電話機能が間違った設定のままになっていませんか。就職活動中は電話の留守番電話機能を有効にしておきましょう。就職活動中は企業から電話がかかってくることがあります。履歴書の不明点の確認であったり、面接の日程調整であったりなどです。電話がかかってきた時に出られるとは限りません。留守番電話機能を有効にしておけば電話に出られなくても安心です。自宅にある固定電話機だけでなく、携帯電話端末も留守番電話機能を設定しておきましょう。さて、ここで気をつけたいことがあります。有効にしたつもりが実際には有効になっていないケースです。電話端末上では有効と表示されていても、実は別の設定かもしれません。機械の操作に慣れていないと間違った設定を正しいと思い込んでしまうことがあります。最も確実な確認方法は自分に電話をかけてみることです。別の電話機から自分に電話をかけてみましょう。きちんと留守番電話が作動すれば問題ありません。電話をかける側の雰囲気も知ることができます。何個目で留守番電話機能が作動するか。留守番電話の音量やガイダンスは適切か。留守番電話で録音できる長さは十分か。気になる点があれば調整しておきましょう。電話端末上の確認だけで満足せず、自分に電話をかけて確認する。就職活動の電話対応でことがなく37。その後、電話をする前はあらかじめ要件をまとめておく。電話をする際はメモ用紙の準備が基本です。電話で伺った内容をメモすることで度忘れを防止できます。電話で細かい話をしていると頭の整理が追いつかない時があります。メモを活用すればわかりやすくなるでしょう。さて、前もって準備したメモ用紙にはあらかじめ要件をまとめておきましょう。いざ電話で話そうとした時、思い出せなくなることがあるものです。電話の緊張で頭が真っ白になる可能性もゼロではありません。言いたいことを忘れたり、たどたどしい話し方になったりすると相手に悪印象です。たとえ要件が一つであっても、やはり紙に書いておくと安心です。電話をする目的が明確になるため、より電話に集中しやすくなるでしょう。まとめ方は文章でも箇条書きでも構いません。自分に合った書き方でわかりやすく簡潔にまとめましょう。自分は大丈夫と自信過剰にならず、念のためという謙虚な気持ちになることが大切です。電話対応がうまくいくかどうかはこの準備にかかっているのです。電話をする前はあらかじめ要件と話す順をまとめておく。就職活動の電話対応でことがなく37。その6、要件を話す順を考えておくとやり取りがよりスムーズになる。電話はあらかじめ要件のメモ帳などにまとめておくことが大切です。特に複数の要件がある場合は必須と考えていいでしょう。要件をまとめておけば確実に聞き忘れを防げます。忘れるはずがないと自信過剰になるのはよくありません。念のためという謙虚な気持ちで聞きたいことをまとめてから電話をかけましょう。さて、複数の要件をメモする際、さらに心がけたい工夫があります。要件をまとめるだけでなく、要件を話す順番も決めておくとスムーズです。無作為に要件を聞くように、あらかじめ目的に沿った聞き方の方が会話の流れもスムーズになります。優先度の高い順から聞くのもいいでしょう。聞きやすい質問から順に聞くのもいいでしょう。質問の種類やつながりを意識した順番でも構いません。話す順番を意識することで会話の雰囲気をコントロールできます。顔が見えない人と話すからこそ、電話の会話内容には特に注意を配りましょう。少しでもスムーズに会話できるように、事前に話す要件と順番を意識しておくと好印象につながります。メモ帳に複数の要件をまとめるときは、話す順番も意識する。就職活動の電話対応でことがなく37。その7、携帯電話、公衆電話、固定電話。企業に電話する際、最もふさわしいのはどれか。電話とはいえ、一般的には3種類あります。携帯電話、公衆電話、固定電話です。要件があって企業に電話をする際、この3つのうちの1つから連絡をするでしょう。どれでもいいだろうと思いますが、それぞれメリット、デメリットがあるため確認が必要です。携帯電話、最も手軽に使われるのが携帯電話でしょう。場所を問わずどこでも電話ができるのは大きなメリットです。携帯電話で十分と思いますが、注意点もあります。携帯電話は電波状況によって繋がりにくかったり突然切れたりすることがあります。急に電話が途切れればやはり印象が良いとは言えないでしょう。携帯電話を利用する場合は電波が良くて静かな場所から電話をしましょう。公衆電話、公衆電話なら電波の状況を気にする必要はありません。ただし公衆電話は別の注意が必要です。料金不足のため突然切れることがある点です。また公衆であるように公共の場に設置されているため注意の雑音が混じる場合があります。電話中に車やバイクの音が混じるのはやはり印象が良いとは言えないでしょう。公衆電話を使用する場合、料金と場所に注意が必要です。固定電話、固定電話の場合、電話できる場所が固定されているデメリットがあります。ただし自宅にいるときならさほど気になることはないでしょう。電波状況に左右されず料金不足で突然切れることがありません。テレビ局して窓やドアを閉めれば注意の雑音に悩まされることもないはずです。自宅から企業に電話をする場合、携帯電話と固定電話で迷えば固定電話の方が安心です。携帯電話、公衆電話、固定電話を状況に応じて使い分ける。就職活動の電話対応でことがなく37。その8、電話をかけた3つの時間帯。企業への電話は営業時間内にかけましょう。営業時間内ならいつでも電話をかけることができます。ただしできれば忙しくなりやすい時間帯は避けた方がいいでしょう。電話対応が良くても忙しいタイミングに電話がかかってくれば相手の丁寧な対応が難しくなります。できるだけ相手の負担にならない時間帯に電話をかけた方がお互いにとって余裕があります。電話を避けたいのは次の3つの時間帯です。電話を避けたい時間帯1、昼休み中。まず最も避けたい時間帯は昼休み中です。一般的には12時から13時までが昼休みとされています。休憩を電話で邪魔されるとやはりいい気持ちはしないでしょう。電話を避けたい時間帯に始業の30分以内。次に避けたい時間帯は始業の30分以内です。始業直後は朝礼があったりメールの確認で忙しかったりします。忙しくなりやすい時間帯であるためできる限り避けた方が安心です。電話を避けたい時間帯3、終了の30分前。忘れがちなのが終了の30分前です。 再支度を始めている最中に電話があるのは気持ちがいいとは言えないでしょう。定時は企業によって異なります。必要がある際は就業時間の念のため確認しておくといいでしょう。定時を過ぎれば電話は予定通りに回す。定時を過ぎれば電話は予定通りに回すのがマナーです。電話をかけても担当者が不在であることが多いでしょう。担当者がいたとしても気持ちや時間に余裕がなく丁寧に対応してもらえない場合が目立ちます。これらの時間帯さえ避ければ相手も余裕を持って電話に応対してくれるはずです。ただし緊急の場合はこの限りではありません。急ぎの要件がある場合は遅くに失礼いたしますと一言言ってから話し始めましょう。昼休み中、治療の30分以内、終了の30分前の時間帯は電話を避ける。就職活動の電話対応で心がける30の7。その9、面接の時間には厳しくても電話の時間にはルーズになっていないか。約束の時間に注意するのは面接だけではありません。電話する時間にも十分注意する必要があります。就職活動では採用担当者から電話の時間を指定されることがあります。15時にお電話をください。そう言われれば15時頃に電話しようと思うでしょう。注意したいのはここです。15時がいつの間にか15時頃になっている人がいます。大体出入ではないかと思いますが、そこなのです。面接では時間を1分単位で守るにもかかわらず、電話となると一転してルーズになる人がいます。確かに電話は面接に比べると気持ちの面で手軽に感じる人が多いでしょう。しかし約束した時間を守る点では面接も電話も同じです。電話する時間もまた企業から指定されているなら1分単位で守ることが大切です。15時という言葉に関して5分や10分など時間がずれるのはよくありません。15時に電話をしてくださいと指定されたら15時0分に電話するのがマナーです。たとえ15時頃という指示であってもやはり15時0分に電話するのが最も好印象です。時間に厳しい採用担当者の場合、こうした些細な電話を確認しています。電話する時間も選考に影響する可能性があるのです。面接も電話も指定した時間は1分単位できちんと守る。就職活動の電話対応で心がける30の7。その10、水を一口飲んでから電話をしよう。プロの歌手は本番前、水を一口飲む習慣があるのをご存知ですか。喉の渇きを潤すためではありません。声を出しやすくするためです。水を一口飲むと喉が潤い、声が出やすくなるからです。水を飲む行為が気持ちを引き締める効果もあると言います。この工夫は私たちにも活用できます。水を一口飲んでから電話をしましょう。水を一口飲み、喉の調子を整えておけば、元気で張りのある声を出しやすくなります。さあ、これから電話するぞという気合いも引き締まった対応をしやすくなるでしょう。飲むのはソフトドリンクでもいいのですが、できれば純粋な水の方がいいでしょう。余計なものが含まれていない水の方が喉の潤いに効果的です。水の温度は常温で十分です。好みに応じて冷たい水や温かい水でも構いません。たった一口の水ですが、電話対応を素晴らしくできるのです。水を一口飲み、喉の調子を整えてから電話する。就職活動の電話対応で心がける37。その11、姿は見なくても相手はあなたの姿勢を想像しているだろう。電話をするときは正しい姿勢で立てるようにしましょう。電話では相手が見ないから姿勢を正しても意味がないと思うかもしれません。しかし姿は見なくても相手はあなたの姿勢を想像しているでしょう。姿勢は見なくても対応には違いが見えるのです。背筋を伸ばし正しい姿勢で電話をしてみてください。あなたの状態ではなく、できれば椅子に座った状態の方がいいでしょう。正しい姿勢は精神面に影響を及ぼします。背筋を伸ばすとカキカキした声が出やすくなります。正しい姿勢で電話をかけると適度な緊張感ができます。適度な緊張感があるおかげで正しい言葉遣いもしやすくなります。カキカキした声になり頭の回転も良くなり気持ちの良い電話をしやすくなるのです。生き生きした声を聞いた相手は背筋を伸ばして電話しているあなたを想像しています。正しい電話は正しい姿勢からです。電話をするときは姿勢が見なくても正しい姿勢で電話する。就職活動の電話対応で心がける37。その12、企業に電話をする際相手の名前を聞いた方がいいのか。問い合わせたいことがあり企業に電話をかけることがあります。相手の名前は分からなくても不明点さえ確認できれば十分と思いますが要注意です。後から再び電話したとき前回問い合わせた内容とは違ったことを言われる場合があります。就職活動では言った言っていないというトラブルが起こりがちです。不要なトラブルを防ぐためにも電話に出た相手の名前はきちんと確認しておく方が安心です。再び電話をする際何々様から伺った話ですと言えばそれ以上話がこじれることはありません。事実確認がスムーズになり不要なトラブルを避けることができます。もし相手の名前が分からないときにはこちらから聞き出しましょう。相手の名前を聞くのは失礼なことではありません。失礼ですがお名前を伺ってもよろしいでしょうかと聞けば心よく答えてくれるはずです。就職活動の問い合わせとはいえビジネスの一環です。相手の名前はただ企業に電話で問い合わせるときは相手の名前を確認する。就職活動の電話対応で心がける37。その13、受話器は右手と左手のどちらで持ちますか。電話の受話器を持つとき左右のどちらの手で持ちますか。とっさに持とうとするならおそらく利き手ではないでしょうか。利き手の方が自由に動かしやすいため無意識のうちに手を伸ばしがちです。もちろんプライベートの電話ならどちらの手で受話器を持っても自由です。しかしビジネスにおいては適切な考え方があります。ビジネスで電話をする場合受話器は利き手でない手で持つのが適切です。利き手でない方の手で受話器を持てば利き手はメモを取るために動かしやすくなるからです。ビジネスの電話ではメモが必須です。少しでもメモを取りやすくなるために利き手を使った方がスムーズでしょう。この考え方は電話をかけるときだけでなく受ける時も同様です。利き手は常にメモを取るために使いたい。左右のどち聞き手でない方で受話器を持ち、聞き手はメモのために使う。就職活動の電話対応で心がける37。その14、電話をかけるときの第一声。電話をかけるやいやいきなり要件を話し始めるのはマナー違反です。電話のマナーは先行に影響する場合もあります。第一声は第一印象です。電話で最初に発する言葉は印象を決める重要な部分ですから、丁寧な言葉遣いを心がけたいところです。では、どのような第一声が好ましいのか。あらゆる電話で活用できる基本フレーズがあるのでご紹介します。電話をかけるときの第一声。お忙しいところ、遅います。私、〇〇大学何年の〇〇と申します。〇〇の件でお電話いたしました。ただいま、お時間、よろしいでしょうか。この冒頭のフレーズは就職活動だけでなく社会で仕事をするときも使えます。社会人にあれば、〇〇大学何年と〇〇会社何々部と変えればいいだけです。あらゆる用事において電話をかけるときの基本的な第一声です。自然に言えるようになるまで何度も練習しましょう。電話の第一声が自然と口に出るまで練習する。就職活動の電話対応で心がける37。その15、取り次いでもらったとき、いきなり話し始めていませんか。企業に電話してつながれば、まず自己紹介です。大学名と名前の順でゆっくり丁寧に名乗りましょう。つながった相手がたまたま採用担当者ということもありますが、多くの場合、取り次ぐ流れになるはずです。少々お待ちください。そう言われ、ポリオンが流れてしばらくした後、採用担当者が電話に出ます。はい、お待たせしました。採用担当の〇〇です。この時です。採用担当者が電話に出た瞬間、いきなり話し始めていませんか。取り次いでくれた人が気を利かせて、あなたの大学名や名前などを採用担当者に伝えてくれていることがあります。自分のことがすでに伝わっているなら、再び名乗る必要はないと思うかもしれません。しかし、もし伝えていなければ、電話に出た瞬間、いきなり話し始めることになるため、採用担当者を驚かせるでしょう。たとえ伝えてくれていたとしても、採用担当者に電話がつながれば、もう一度きちんと名乗りましょう。2回名乗ることになるかもしれませんが、電話をかけた側はきちんと名乗るのが礼儀です。1回目と同じように省略することなく、大学名と名前の順でゆっくりと丁寧に名乗りましょう。もちろん名前も含めます。取り次いでもらった時もきちんと大学名から丁寧に名乗る。就職活動の電話対応で心がける37。その16、相手の忙しそうな雰囲気に流されない。要件があって電話をかけた時、採用担当者が忙しそうな様子である場合があります。話し方が早口で落ち着かず、何やら忙しそうな雰囲気が伝わってくる。やはり相手は社会人です。先方にとって余裕のある時間帯にかけたつもりでも、偶然忙しいタイミングである場合もあるでしょう。忙しい時に電話がかかってくれば、電話対応も少し雑になりがちです。この時、相手の忙しそうな話し方につられて、自分の話し方まで見られたことはありませんか。冒頭の挨拶を省略したり、言い方を簡略化させたり、早口で話したりなどです。もちろん悪気があるわけではありません。相手の迷惑になってはいけないという気持ちがあれば、早く話を終わらさなければいけないと思うのも当然です。しかし、いくら相手が忙しそうであっても、自分まで話し方が乱暴になるのはよくありません。あなたまで忙しそうな話し方をすれば、採用担当者は落ち着きのない人だな、など誤解するでしょう。些細なことで誤解されるのは不本意ですね。大切なのは常に落ち着いた対応です。たとえ相手が忙しそうでも、自分は落ち着いた話し方を心がけましょう。あくまでビジネスの電話です。相手は忙しいのかもしれませんが、自分まで伝えないことです。もし忙しそうで話にならないときは、余裕のある時間帯を伺い、改めて書き直しましょう。 お忙しそうなので改めてかけ直した方がよろしいでしょうかと尋ねれば話がスムーズになるはずです。お互いにとって余裕のあるタイミングの方が有意義に話を進めることができるはずです。相手が忙しそうな雰囲気でも流されず自分は丁寧で落ち着いた話し方を心がける。就職活動の電話対応で心がける37。その17、就職活動中に連絡先が変わった場合、企業に連絡した方がいいのか。就職活動中に連絡先が変わる場合があります。例えば引っ越しです。引っ越しをすれば住所や電話番号が変わります。また携帯電話を紛失することもあるでしょう。仕方なく携帯電話を新規で契約することになれば電話番号やメールアドレスなども変わります。さて、就職活動中に連絡先が変わった場合、企業に連絡した方がいいのでしょうか。まず提出した履歴書に変更が発生すれば企業に連絡するのが常識です。企業は問い合わせのため応募者に連絡する場合があります。就職に関する資料を応募者の住所に送付することもあるでしょう。連絡先が変わっていれば連絡が取れず不都合が生じます。したがって連絡先に変更が変わればできるだけ早く企業に連絡するのがいいでしょう。連絡する際は変更理由、変更前の情報、変更後の情報の3つを伝えるとスムーズです。ただしこの点は膨大です。応募した企業が多ければ多いほど連絡する手間が増えます。就職情報サイトを活用すれば一括で連絡できますが、何らかの事情で企業にうまく伝わらない状況もあるかもしれません。大切なことは変更を連絡しなければいけないような状況を避けることです。完全に避けるのは難しいかもしれませんが、せめて就職活動中は連絡先が変わらないように心がけたいところです。就職活動中に連絡先が変わればできるだけ早く企業に連絡する。就職活動の電話対応で心がける37。その18、電話をしたとき担当者が不在だったときの対応。電話をしたものの担当者が不在の場合があります。仕方ないと思って電話を切る前にいくつか心がけたいことがあります。1、戻る時間の確認図。最初に確認したいのは戻る時間です。戻る時間は覚えるのではなく必ずメモを取っておきましょう。もし戻る時間がわからなければ時間をずらしてかけ直すか、日を改めてかけ直します。自分からかけ直すことについても先方に伝えておくとスムーズです。必ずこちらからかけ直す。先方が気を利かせて戻り次第電話をさせましょうかと提案してくれることがあります。嬉しい行為ですが、感謝をするだけにしてやはりこちらからかけ直すようにしましょう。相手は忙しい社会人ですから、相手にかけ直させるのは失礼です。また電話代を先方に負担させることもなるため、やはり応募者として丁寧な態度ではありません。基本的にはこちらから電話をかけ直しましょう。ただし事情があればその限りではありません。3、状況に応じて伝言をお願いする。電話の要件が軽な連絡制度なら先方に伝言をお願いすることもできます。伝言内容はできるだけ簡潔に分かりやすく伝えましょう。4、電話に出た方の名前を確認する。電話に出た方の名前を確認しておきましょう。行き違いや食い違いなどを防ぐため後から役立つ場合があります。電話で担当者が不在なら戻る時間を確認してこちらからかけ直すようにする。就職活動の電話対応で心がける37。その19、内容を聞き取れた自信があっても復唱は必要。採用担当者と電話でやり取りをすれば復唱をしましょう。復唱とは確認のために言われたことを繰り返して唱えることを言います。きちんと内容を聞き取れた自信があっても万が一ということがあります。応用にして聞き間違いや思い込みなどはなかなか自分では気づけないもの。きちんと聞き取れた自信があってもこういうときこそ謙虚になって復唱しましょう。例えば面接が15日の16時からという話になれば、面接は15日の16時ですねと同じ内容を繰り返します。難しいことではありませんね。同じ内容を繰り返すと相手に来ると思われるのではないかと思いますが、決してそんなことはありません。復唱によるためと時間が余分に増えますが、ビジネスでは必要なマナーです。相手が常識のある社会人なら復唱があると間違いを防ごうとする姿勢が感じられるため安心します。また復唱確認をすることで間違いを防ぐだけでなく、相手に礼儀正しい印象もアピールできるでしょう。自分にとっても復唱によって記憶に残りやすくなる効果もあります。相手が忙しそうにしていても復唱した方がいい。復唱によるためと時間が余分に増えますが、ビジネスでは必要なマナーです。復唱で間違いないことが確認できれば気持ちよく電話を切れます。きちんと聞き取れた自信があっても復唱する。就職活動の電話対応で心がける37。その20、企業からまたお電話しますという留守番電話があった時の適切な対応。企業から電話がかかってきた時、電話に気づけなかった場合があります。留守番電話の内容を確認するとまたお電話しますというメッセージが残っている。そんな時、企業から再び電話がかかってくるのを待っていればいいと思いますが、好ましい対応ではありません。再び電話がかかってきた時、電話に出られるとは限りません。じっと連絡を待っているのももどかしいだけでしょう。こうした状況ではただ待っているのではなく、やはり折り返して電話するのがマナーです。本日丸事業丸々様からお電話をいただいたのですが、不在にしておりました。遅くなりましたが折り返しお電話させていただきました。採用に関する連絡はビジネスの一環です。ビジネスはできるだけ早い対応が好まれます。留守番電話に気づいた時点で早めに連絡をしましょう。もし気づいた時間が深夜なら予定通りに連絡をします。できるだけ早く折り返しの電話をすることで話もスムーズに進むはずです。企業からのまたお電話しますという留守番電話があっても折り返し電話をする。就職活動の電話対応で心がける37。その21、知らない番号からの電話はどんな声で対応すべきか。就職活動中は企業から突然電話がかかってくることがあります。電話番号が通知される場合もあれば非通知の場合もあります。電話番号が通知なら相手が誰かわかりません。たとえ通知されていてもどこの企業なのかとっさに確認するのは難しいでしょう。電話の相手がわからなくても就職活動中は企業からの電話である可能性があるためできるだけ出るようにしましょう。さて、知らない番号からの電話に出るとき起こりがちな失敗があります。暗い声で電話に出てしまうのです。やはり相手が誰かわからないため警戒しながら電話に出ます。はいというそっけない一言だけであったり元気のない声でもしもしと言ったりなどです。普段は礼儀正しい人でもこうした状況では礼儀が悪くなりやすい。心当たりがある人も多いのではないでしょうか。確かに不安な気持ちもあるでしょうが、就職活動の電話対応は先行に影響する場合があります。電話のマナーが悪いとこの応募者の電話対応はマナーが悪いなと思われるでしょう。知らない番号からの電話は相手が誰かわからなくてもきちんとした対応を心がけることが大切です。はい、まるまるです。明るい声で礼儀正しくなりましょう。電話は相手が見えないからこそ声でイメージを判断されます。第一声は明るい声で礼儀正しく電話に出るようにしましょう。知らない番号からの電話でも明るい声で礼儀正しく電話に出る。就職活動の電話対応で心がける37。その12、ビジネスではできるだけ長電話は避けるのが賢明。仲のいい友人との電話なら時間を気にせず長電話をすることもできるでしょう。時間を忘れて夢中に楽しむ電話は仲を深めるポイントの一つ。時には時間も電話代も気にせず長話を楽しむ時間があってもいいでしょう。時間を気にせず存分に会話が楽しめるのも友人だからこそです。しかしビジネスではできるだけ長電話を避けることが大切です。電話料金がかかるという問題もありますが、もっと重要なのは時間です。電話とは相手の時間を奪うもの。電話相手はかけた側の要件に対応するため自分の仕事を一時中断しなければいけません。時間を奪うだけでなくタイミングによっては相手の仕事を妨げることもあるでしょう。したがってビジネスで電話をする場合できるだけ手短に話を終えることが大切です。電話をかける前は要点をまとめておきましょう。冒頭でお忙しいところを恐れ入りますという一言も加えたいところです。不要な雑談は避けできるだけ簡潔に分かりやすく話しましょう。用事が終われば少しでも早く電話を終えた方がスマートです。ビジネスで電話をする場合はできるだけ話は手短に終える。就職活動の電話対応で心がける37。その23、電話を手短に済ませるとはいえ早口で話すのは良くない。ビジネスにおける電話ではできるだけ長電話を避けるのがマナーです。無駄な話をすると相手の時間を奪うことになります。大事な要点はきちんと伝える必要がありますが、用事が済めば速やかに電話を切るように心がけましょう。さて、この点を意識するときよくあるマナー違反があります。電話を手短に済ませようと思い早口で話してしまうパターンです。確かに早口で話せば時間も短縮できるでしょう。しかし、いくら手短に済ませるとはいえ焦った話し方ではかえって不適切です。まくしゃべるような話し方は落ち着かない印象を相手に与えるでしょう。電話の印象が悪ければ応募者にとっても損になります。また話し方が早すぎると相手が聞き取りにくくなります。何度も同じ話を繰り返せばかえって電話の時間が長くなります。手短に済ませるとはいえ大切な要点は落ち着いてゆっくり伝えましょう。大切な番号や金額など重要な部分は余分に時間がかかってもきちんと復唱します。きちんと確認を繰り返すことで聞き間違いを防いだり意味を強調させたりできます。ゆっくり丁寧に話しつつもできるだけ手短に会話を終えることが大切です。ゆっくり丁寧に話しつつもできるだけ手短に会話を終える。就職活動の電話対応で心がける37。その14、電話をかけた側なら電話を切るとき声の言葉を言おう。電話をかけ話し終えるときどんな言葉で締めくくっていますか。 それでは失礼しますという一言だけで終わらせていませんか。もちろんその一言も悪くはないのですが、十分な言葉でもありません。電話をかけた側なら電話を終えるときは礼儀として次の一言を言いましょう。お忙しい中、貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。たとえ相手が時間に余裕があったとしても、やはり伝えるべきです。相手の中でどんな状況であっても、貴重な時間を割いて対応してくれたことには変わりないからです。時はかなりと言われます。特にビジネスは時間にシビアな世界です。電話をかけた側の礼儀として電話を受けるとき、貴重な時間を割いて対応していただいたお礼を述べましょう。お礼や願いの言葉は伝えてもらえなりません。電話を終える前に文句として頭に叩き込んでおきましょう。電話の最後は気持ちの良いお礼の言葉で締めくくる。就職活動の電話対応で心がける30の7、その25、どちらが先に電話を受けるかで印象が変わる。一般的に電話を終えるとき、切り方が大切です。それでは失礼します。などの締めの挨拶が終われば電話を受けます。問題はどちらが先に電話を受けるかです。まず一般的な考え方は電話をかけた側から切るのがマナーです。用事があって電話をかけましたから、いつまでも長電話をするのは相手にも迷惑です。したがって用事が終わればかけた側から切るのがマナーです。さて、以上が一般的な電話の切り方ですが、ビジネスの場では少し状況が異なります。例えば、相手が上司や得意先だとします。この時はかけた側であっても、相手が電話を切った後、自分も切るのがマナーです。先に電話を切ると早く話を終わらせようとしているなどの誤解を与える場合があります。電話を切るのは一瞬ですが、相手に失礼な印象を与える場合があるため注意が必要です。では、肝心の就職活動の場合はどうでしょうか。就職活動では電話相手である社員の方が年齢も会話も上になるのが普通でしょう。したがって就職活動で電話をする際は相手が電話を切ってから自分も電話を切るのが適切です。お互いが電話を切るのをまず状況になった時、締め挨拶の後無言な数秒を続けばお互いに電話が切れるのを待っていると分かります。不自然に遠慮するのも手間になるでしょう。5秒ほど待った後お先に電話を切らせていただきますと断りを入れて電話を切れば失礼にはなりません。急がず焦らず一つ一つのやり取りを丁寧に進めることができましょう。相手が受話器を置いたのを確認してから静かに電話を切る。就職活動の電話対応で心がける30の7、その26、固定電話で電話を切るときは受話器を置くよりクックを押さえよう。固定電話で電話を切るときいきなり受話器を置いていませんか。固定電話の場合、受話器を置いて切るのが普通の方法です。もちろん普段はそれでもいいのですが、ビジネスではもう少し切り方を丁寧にした方が安心です。いきなり受話器を置くと受話器を置いた時の衝撃に相手に聞こえることがあります。耳にツンとくる不快な音です。場合によっては怒っているような印象を相手に与えることもあります。電話の最後の一瞬の電気したあたりに気持ちの良い会話を台無しにするかもしれません。相手に誤解を与えないためにも固定電話で切るときは手でフックを押さえましょう。フックを数秒押さえ、電話が切れたことを確認してから受話器を置けば電話を切った時の衝撃音がほどなくなります。少し手間はかかりますが、相手に不快感や誤解を与えないため安心です。固定電話で電話を切るときは受話器を置くよりフックを押さえる。就職活動の電話対応で心がける37、その27、面接前は携帯電話の電源を切っておくこと。映画館や舞台などでは携帯電話を切るのがマナーです。急な響いた着信音がせっかくの緊張感の台無しにします。これは面接でも同様です。面接は公式の場ですから、携帯電話の電源は事前に切っておきましょう。当然といえば当然なのですが、面接は頻繁にやる機会ではないため、うっかり会を忘れていることがあります。面接中に携帯電話が鳴ると確実に印象が悪くなります。面接前に電源を切ることもできないのかと思われ、社会人としての常識を疑われるでしょう。着信音だけでなく、バイブレーションによる振動音もよくありません。確かに振動音は目立ちにくいですが、静かな面接中ではよく聞こえます。振動音も一種の着信音のようなものです。面接前は必ず携帯電話の電源を切っておきましょう。自信がない人は面接が始まる直前と言わず、社屋に入る前に切っておく方が無難です。面接前は必ず携帯電話の電源を切っておく。就職活動の電話対応で心がける37、その28、厳密に言えばマナーモードでも音が聞こえる。面接の時、あなたは携帯電話をマナーモードにしますか、それとも電源を切りますか。着信音が聞こえないという意味ではどちらも同じに思いますね。しかし違うのです。一般的なマナーモードでは着信の時振動音が聞こえます。つまり厳密に言えばマナーモードでも音が聞こえるのです。マナーモードによる振動音も着信音のようなものです。面接中に携帯電話の振動する音が聞いては気まずい雰囲気になるでしょう。小さな音だから気づかないと思いますが、静かな部屋では意外によく聞こえるものです。面接のマナーでは携帯電話の電源を切るのが正解です。重要な連絡があるかもしれないと考えるかもしれませんが、面接の場は最優先すべき重要なのです。小さな音でも振動音が部屋で聞こえると真剣な雰囲気を生み出します。電源を切って完全に元から立つ状態にしておけば安心です。どうしても電源を切りたくなければ振動しないマナーモードに設定しましょう。着信があっても着信音も振動もない状態にしておけば安心です。マナーモードの振動音も音の一つと考える。就職活動の電話対応で心がける37、その29、 OB OG 訪問で電話するときに気をつけたいこと。 OB OG 訪問のアポイントは電話かメールが主流です。一般的には都合がつきやすいメールが好まれますが、電話でもマナー違反ではありません。直接お話をしたい、早くアポイントを取りたいと思うなら電話によるアポイントもいいでしょう。ただし電話でアポイントを取るなら気をつけたい点があります。ポイント1、電話の時間帯に気をつける。先輩はすでに社会人として仕事をしています。忙しくなりやすい曜日や時間帯は避けるのがマナーです。できれば週明けの月曜と週末の金曜は避けた方がいいでしょう。時間帯も始業直前や昼休みなどは避けるのがマナーです。電話をするなら火曜から木曜の夕方が好まれます。ただし相手の仕事の都合がある場合はその限りではありません。ポイント2、言葉遣いに気をつける。やはり時間の都合がついても電話の言葉遣いが悪いと会いたくないと思われます。採用担当者に電話をするつもりで丁寧な言葉遣いを徹底しましょう。大学に学部に自分の名前は略さず全てフルネームで答えましょう。ポイント3、急に仕事を聞かれることもある。一人の OB、OG のところには毎年大勢の学生が OB、OG 訪問の申し込みが殺到します。当然全ての人に対応できません。そこでまず志望動機を聞いて熱意の強い人を優先して対応しようとします。急に聞かれることがあるため、あらかじめ準備して答えるときは熱く語りましょう。ポイント4、電話で済ませていたと言われることもある。先輩は忙しい社会人です。場合によっては電話で済ませていたと言われ、その場で自己PR や志望動機が聞かれる可能性もあります。そういう流れになる可能性があることも頭に入れておくといいでしょう。電話で OB、OG 訪問のアポイントを取る場合は時間帯や言葉遣いに注意する。就職活動の電話対応で心がける37、その30、面接の練習はしても電話対応の練習は忘れがち。就職活動では多くの人が面接の練習をします。面接は珍しい経験です。慣れないことにはやはり練習が必要です。何も準備せずいきなり本番を迎えるのは不安ですから、多くの人が事前に何度も練習するでしょう。面接の練習はすればすること、言葉遣い、アピール、礼儀作法などがなくなり、選考率が高くなります。面接前には面接の練習をしっかりすることが大切です。ところが面接の練習に比べて電話対応の練習は多くの人が忘れがちです。面接に比べて電話は短く感じるためでしょうか。電話対応についてはわざわざ練習することでもないと決する人も多いでしょう。自分の姿が見えないから行き当たりばったりや適当でも大丈夫と考える人もいるかもしれません。しかし電話対応も面接のようなものです。電話面接という言葉が存在すること、電話対応は選考に影響を与えます。電話では姿は見えませんが言葉は聞こえます。言葉遣いや段取りの様子から応募者は見えなくても性格や人間性が伝わり選考に影響を与えるのです。電話対応についても面接と同様、事前にきちんと何でも練習するようにしましょう。面接の練習だけでなく電話対応の練習もする。就職活動の電話対応で心がける37、まとめ。その1、電話対応の選考の一部と考え電話をする。その2、応募した企業の電話番号は電話帳に登録しておく。その3、妻や実家の場合は企業から電話がかかってくるかもしれないと家族に伝えておく。その4、電話端末上の確認だけで満足せず自分に電話をかけて確認する。その5、電話をする前はあらかじめ要件と話す順番をまとめておく。その6、メモ帳に複数の要件をまとめるときは話す順番も意識する。その7、携帯電話、公衆電話、固定電話を状況に応じて使い分ける。その8、昼休み中、治療の30分以内、終了の30分前の時間帯は電話を避ける。その9、面接の電話も指定した時間は1分単位できちんと守る。その10、水を一口に喉の調子を整えてから電話する。その11、電話をするときは姿勢が見えなくても正しい姿勢で電話する。その12、 企業に電話で問い合わせるときは相手の名前を確認する。その13、聞き手でない方で受話器を持ち、聞き手はメモのために使う。その14、電話の第一声が自然と口に出るまで練習する。その15、取り次いでもらったときもきちんと大学名から丁寧に名乗る。その16、相手が忙しそうな雰囲気でも流されず自分は丁寧で落ち着いた話し方を心がける。その17、就職活動中に連絡先が変わればできるだけ早く企業に連絡する。その18、電話で担当者が不在なら戻る時間を確認してこちらから立て直すようにする。その19、きちんと聞き取れた自信があっても復唱をする。その20、企業からのまたお電話しますという留守番電話があっても折り返し電話をする。その21、知らない番号からの電話でも高い声で礼儀正しく電話に出る。その22、ビジネスで電話をする場合はできるだけ話は手短に終える。その23、ゆっくり丁寧に話しつつもできるだけ手短に会話を終える。その24、電話の最後は気持ちの良い上の言葉で締めくくる。その25、相手が受話器を置いたのを確認してから静かに電話を切る。その26、固定電話で電話を切るときは受話器を置くよりクックを抑える。その27、面接前は必ず携帯電話の電源を切っておく。その28、マナーモードの振動音も音の一つと考える。その29、電話で OB、OG訪問のアポイントを取る場合は時間帯や言葉遣いに注意する。その30、面接の練習だけでなく電話対応の練習もする。